小森雄二のラジ散歩。お散歩ナビゲーターの小森雄二です。この番組は東京の観光スポットをちょっと違う視点から街歩き、時にはゲストを呼び、今まで見えてこなかった街の見どころと健康になるヒントを紹介しています。さて、12月に入りまして、新型コロナウイルスだけではなくインフルエンザも流行しています。私の周りでも感染した方が増えてきていますが、皆さんの場合はどうでしょうか。マスク、手洗いなど基本的な対策はもちろん、それ以外に行ってほしいことがあります。それは運動です。というのも、運動習慣があると感染症に強く、年を重ねても高い免疫力を保つことができるからです。免疫とは体内に入り込んだ異物を排除するシステムです。このシステムがあるおかげで、私たちは簡単に病気になることがありません。この免疫システムの中にある免疫細胞が増えれば免疫力が高いと言えるのですが、それらは運動で増やすことができます。ですが、実はマラソンのような長時間の激しい運動を行うと、一時的に免疫細胞の働きは弱くなります。大事な試合直前に体調を崩してしまうアスリートは、あれはまさしくハードな練習が影響しています。免疫力を上げるには長時間激しい運動を行うのではなく、ややきつい運動を適度な時間を行うことが有効です。目安としては、少し息が弾む早歩きやランニングのような運動を30分から60分週3回から4回続けるといいでしょう。ぜひ今日からややきつい運動を始めてみてください。加えて十分な睡眠時間とバランスのいい食事も忘れずに、寒さ対策もしっかり行ってくださいね。さて、 CM の後は今日の特集、立川市について。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。それでは CM です。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
さあ、今日の特集、立川市についてなんですが、まあ立川市というか立川駅周辺について今日はお話ししたいと思います。仕事の関係で立川駅をよく利用します。JR 中央本線や南武線、青梅線が乗り入れる立川駅。近くには多摩都市モノロイル線の立川北駅、立川南駅があって、まあ立川市はアクセスが良い便利な街ですよね。まあそのように人が集まる影響もあって、駅の周辺は百貨店などの大型商業施設やオフィスが集まっています。なんですが、立川駅の北口を出て昭和記念公園を抜けると、住宅や田畑が混在する都市部とは違う風景が見えてきます。 まあ、そんな立川駅周辺にはどんなお散歩スポットがあるんでしょうか。今日は3箇所紹介したいと思います。まずは立川防災館です。こちらは立川駅より徒歩で15分ほど。この施設の周辺には立川市役所や立川拘置所、警視庁第4機動隊、陸上自衛隊の立川駐屯地、立川警察署など公安関係の施設が揃っているんですが、この立川防災館、はい、消防施設、訓練場や航空隊、あとヘリポートもあります。まあ、防災館自体は楽しみながら防災体験ができるという触れ込みで、その名の通り誰もが楽しめる内容でした。煙体験や地震体験、消火体験や救出救助体験など、実際の災害に近い体験ができるアトラクションを揃っていて、遊びながら防災のことを学べます。私は VR 防災体験コーナーと煙体験コーナーに参加しましたが、個人で参加していたのか、まあ、自分だけでしたよね。ご家族が参加する、はい、そりゃそうですよね、それはそうですよねとね、いう感じだったんですけども、煙体験コーナーは部屋の中の非常灯を探しながら壁伝いに移動して外に脱出するっていうアトラクションです。かなりリアルな煙が出てきます。もちろん体に害はないんですけども、目の前が真っ白で本気で道に迷います。はい、私は平気でしたけど、道に迷ってる大人いましたね。まあ自分は一人で参加してすごくね、心細かったんですけど、これ本当の火事だったら、しかも初めて行くような場所で土地勘がなかったら、怖いなっていうのは本気で感じましたね。で、もう一つ、VR 防災体験コーナー。はい、こちらは VR ゴーグルをつけて、椅子に座って、火事や地震を体験できるコーナーでした。座ってる椅子が災害に合わせてかなり揺れます。かなり揺れるっていうのは、なんて言うんでしょうね。ジェットコースター乗ってると椅子がガンガン揺れるじゃないですか。あんな感じです。で、結構酔います。私が体験した回では大人が一人リタイアしてました。こちらの VR 防災体験コーナー、目の前で火事が起きたりとか、食器棚から食器が落ちたりとか、結構怖いですよ。実際やってみると、で、食器が落ちるたびに、ね、火事が起きたりするたびに、ね、子供が本気で叫んでいて、まあうるさかったですよね。はい、まあそれぐらいリアルってことなんですけど、一つのアトラクションは約30分で、実際にアトラクションを体験する前に、まあインストラクターの方から防災のポイントを伝えていただきます。そして実際にアトラクションを行ってみて、で、その後フィードバックいただけるんですよね。まあ防災のポイントを抑えられていましたよ、あまりできていませんでしたねとかね、まああまりできていませんでしたとは言わないですけど、まあフィードバックをね、もらえるということですね。はい。まあ防災体験自体は子供も大人も参加できますけど、子供だけのコーナーというのもあります。なので、大人の方は防災アトラクションに参加して、まあその間子供は子供向けのコーナーにいるというのもありだと思います。こちらの防災館に行って思ったことなんですが、災害から身を守るコツっていうのは、やっぱりきちんとね、ルールをね、守るってことですよね。火事になったらまず初期消火をして、まあそれが間に合わなかったら、煙が発生してしまったら、身をかがめて壁に手をついて移動する。 その時に非常灯を探して非常口から外へ出る。このルールを守るべきですよね。地震の時だったら出口を塞がないようにドアの前にタンスや棚を置かない。屋際も転倒防止グッズをつけるとか、食器棚が開かないように留め具をつけるとか、こういった日頃からの心がけって本当大事だと思いました。防災グッズ1000円から2000円なので準備しておいた方がいいと思います。まあ私の家は高いところにもともと物を置いてないですし、食器棚がありませんので、まあ、留め具をつける必要もないんですが、ドアの前にね、物を置かないようには、これ以降気をつけています。はい。家族4人に必要な非常食3日分っていうのがね、あと展示されていたんですけど、自分が思っていたよりは、少なかった。ですね。どれぐらいって言えばいいんだろうな。デスクトップパソコンの PC 本体ぐらいの、幅と厚さが家族4人に必要な非常食3日分でしたね。もうちょっとあったかな。もうちょっとあったかもしれないですけど、自分が思っていたよりは少なかったんですよ。ただあれっておそらく最低量なので、実際にはあれより必要かなと思いますので、本当に非常食は用意しといた方がいいと思います。私もね、水は10リットルぐらい家にある、10リットルもうちょっとあるかな、12リットルぐらいあって、非常食も非常食用の羊羹とかちゃんと用意しています。はい。あとは、固形のね栄養スナックみたいなのも買いましたし、非常用トイレも買ったし、あとはラジオ、電池で動くラジオと、あとはですね、何買ったかな、あと防災用のライトですね、ライトも買いましたね。はい。で雨具とかも買ったし、まあ一通りそれを防災用のカバンに入れて、いつでも地震とか火事が起きた時にそれ持って出かけられるっておかしいですね、脱出できるようには今していますね。うん。この防災館行って本当に良かったです。視覚と体で覚える防災体験っていうのは本当に身に済まされるというか、体で染み込むので、ぜひご家族で遊びに行ってみてください。子供だけじゃなくて大人も十分楽しみながら防災の知識を身につけることができます。池袋や本所にも防災館があるので、ぜひ行ってみてください。ちなみに現役の消防職員がスタッフしているので、ディズニーランドのようなイメージでは行かない方がいいと思います。さあ、そして2箇所目はファーレ立川アートです。ファーレ立川は1994年10月に JR 立川駅北口にできたエリアです。こちらは米軍基地の跡地を再開発したエリアということになります。このファーレ立川にはですね、パブリックアート、つまり公共的な空間に設置される芸術作品が所狭しと109個並んでいます。もともと米軍基地の広いエリアに様々な商業施設が建てられているんですが、まあその隙間をね埋めるような形で設置されています。もともとパブリックアートって街の景観を良くするためにね、まあ今言ったように街の景観を良くするためにあるので、本当にね街に溶け込んでいて一見分かりにくいんですよ。路肩にテトラポットのようなアートがあったりとか、まあねそれね本当に自動車の、なんで道の柵みたいな感じで置いてあるんですよね。あとは絵画のようなアートが階段の脇に設置されていたりとか、ちょっとね、わかりづらいんですけど、待ち時間とか待ち合わせ時間の前にアートを探すのもなかなか楽しいと思いました。そして非常に数が多いので、お目当てのアートを探すのは大変です。スマホ用のアプリ、ファーレ立川アートナビ というアプリがねありますので、ぜひそれを使ってみてください。ちなみに私のお気に入りは民族衣装を着た有色人種の人のアートです。はい、スマホで写真を撮ろうとするとなんかね顔がね認識されたので、ちゃんとね、あれは人ぞというふうにねスマホが認識してるんだなというふうになったのが面白かったですね。さあそして3つ目です。3つ目は四つ角飯店という中華料理屋さんです。こちらは昭和2年創業、なんと立川で90年以上地域の人々に親しまれてきた老舗中の老舗です。場所は立川駅北口から徒歩で3分、北口を出て左側に行くと店の前に人がたくさん並んでいるのですぐにわかると思います。私も初めて行った時はお店のことは知らずにそちらの方にねお店がある方に別の目的で行ったんですけど、人が非常に並んでいたのでもうお昼前なのに10人以上並んでいたのでちょっとびっくりして後で調べたんですけど、まあ有名店だったということで後日行ったという経緯があります。このお店の名物というか特徴はもうボリューム満点のメニューです。名物の豚の角煮は拳大の大きさがあって、豚の角煮 300g としていますけども、実は生肉の状態で約 380g と大容量です。実際写真見ていただきたいんですけど、ほんとね拳の 1.2 倍から5倍ぐらいの大きさです。はい、すごいですよね。でその豚肉を10時間煮込み柔らかく、このね仕上げて角煮を作ってるんですが、まあね10時間煮込んでるからすごい柔らかくて美味しいんですよ。油がトロトロでね、で量も多いので、まあ正直ね最後の方は胃がもたれてきて顎が疲れるんですけど、本当に美味しかったです。副菜のキクラゲとチンゲン菜でね口直しをするっていうのようなイメージで、まあそんなイメージでね食べていただけるといいんじゃないかなと思います。あとは他のメニューも全部デカ盛りで1日10食のみ作る油淋鶏定食とか、そのね油淋鶏もね手のひらぐらいの大きさあるんですよね。もうちょっと大きかったかな、まあ、そのぐらいの大きさの油淋鶏が出てきたり、あと麻婆豆腐もデカ盛りで結構びっくりします。ただこれだけ話しておいて名物は餃子なんですよ。はい、ひき肉とニラキャベツなどの野菜をたっぷりと入れて、隠し味に赤味噌、蜂蜜を入れたオリジナル餃子が名物のようです。美味しそうですね。今度ね、食べに行こうかなと思います。こちらについては。はい。まあ、こんな感じで、ちょっと立川のね、エリアに行ってきたんですが、まだまだね、行ってないとこたくさんありました。調べたら、立川漫画パーク、漫画の図書館ですね。あとは国立極地研究所南極北極科学館、そして国立昭和記念公園など、まあ、見どころがいっぱいの町が立川と言えるんじゃないでしょうか。また立川に行く機会あると思いますので、その時に行きたいと思います。というわけで立川特集でした。この後はエンディングです。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
さて2023年も終わりですね。もうあっという間でしたね、2023年って。今年ね、この番組も3月から始まったんですが、まああっという間の9ヶ月間だったなという感じがしています。今年1年は皆さんにとってどんな年だったでしょうか。この番組を聞いて少しでもね日常が楽しくなっていただければ幸いです。こんな場所に行ってみて、こういう面白いお散歩スポットがあるよというのがあれば、 ぜひメールで教えてください。そしてコーナーもメールを募集中です。私のラジ散歩、こちらはあなたの好きなラジオ番組とそれにまつわるエピソードを送ってくださいというコーナーです。そしてラジ散歩には姉妹番組があります。ラジさんポッドキャストというポッドキャスト番組も配信しています。こちらは番外編として私がお散歩した時の実際の様子を10分間にしてお送りしています。そしてもう一つ最後にお知らせです。私本業がパーソナルトレーナーです。東京久我山吉祥寺でアサーティブフィットネスというパーソナルトレーニングを主催しています。ダイエットやボディメイク、体力強化、痛みの改善をして自分の夢を叶えたいという中高年の方はぜひご連絡ください。以上については東京ネットラジオの私の番組ページ、まあ左側ですね、左側にリンク先があるのでそちらをご覧ください。はい、というわけであっという間の20分間でした。来年もね、一緒に楽しくお散歩をしていきましょう。最後にスタッフを紹介。本日のラジ散歩は敬語綾部健三郎、そしてお散歩ナビゲーターの小森雄二がお送りしました。